皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ、音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先月に引き続き、毎月15日に行っているインスタライブ鬼活のブログバージョンを今週のポッドキャストでもお届けしていきたいと思っています。先週、先々週としなやかな背中について学んだから、今日はその背中から腕を使うということについて。では早速本文に行きましょう。背中から腕を使うってどういうこと？背中から腕を使いなさいっていう注意を聞いたことがありませんか？英語ではあまり言われないと私は感じていますが、国によって違うかもしれません。そんな言い回しですが、日本では聞いたことがあるし、DLS フォロワーさんからの質問でも、背中から腕を使うにはどうしたらいいですかというのはよくあります。どのエクササイズがいいですかとか、背中から腕を使えない子が多いのですかとか、質問内容はもちろんちょっと違うんですけど、同じトピックでってことね。今日は背中から腕を使うってどういうことなのかをお話ししていきましょう。でもその前に、背中から腕を使うっていう場合、腕は誰でもわかると思うんです。でも背中ってどの部分を指すんでしょうか？簡単に使ってる言葉だと思うんだけれども、解剖学的にどこからどこまでが背中って聞かれたら答えられますか？人間の背中イコール胸椎1番から12番、腰椎1番から5番、そしてそこにある筋肉たちと言われることがほとんどです。同じ背骨だからといっても、頸椎は首の後ろ側ってなるだろうから、背中が痒いと言わず首が痒いになるじゃない。また背骨の終わりである仙骨、尾骨エリアもお尻セクションになっちゃいます。骨盤やお尻は背中の下にあるでしょう。そうすると結論的に肩肩腰腰のスクエアのセクションになると思いません？でもレッスン中に背中から腕を使いなさいと言われた時、よっぽどでない限り腰を使って腕を使いなさいという注意に脳内変換されることはないですよね。そう、背中には大きく分けて3つのセクションがあるんです。日本語で当てはまる良い言葉が見つからなかったんだけれども、英語では以下の言い方をします。アッパーバック、これは胸椎1番から7、8番くらい。ミッドバックとかミドルバック、これは胸椎8番あたりから12番あたり。そしてロアバック、これは腰椎1から5あたり。背中から腕を使うようにと言われた場合は、アッパーバックを指していることがほとんどだと思います。何度もほとんどと書き方をしているのは、最終的に先生の意図はその先生にしかわからないから、私たち言われた側は推測しかできないからね。よって背中から腕を使いなさいというのは、胸椎1番から7、8番あたりの背中の筋肉を使って腕を使いなさいという注意になるのではないかと、解剖学マニアな私たちは推理できるんです。そうそう、この7、8番エリアというのは肩甲骨が終わるところでもあります。この肩甲骨、キーワードです。肩関節については細かくブログ記事で説明していますので、イラストを見ながら勉強したい人はそちらも見てください。簡単な復習として、肩関節イコール鎖骨、上腕骨、肩甲骨でしたね。この肩関節を作る骨の一つである上腕骨、これが腕の骨で一個しかないから分かりやすいね。さっきやってみた背中推理にくっつけてみると、胸椎の1番から7、8番あたりの背中の筋肉を使って、この上腕骨を肩関節から動かしなさいとなるんだというのが分かりましたでしょうか？ここで生まれる疑問。確かに肩関節の一部である肩甲骨を動かす筋肉は結果として腕を動かすことになるけれども、もしくは腕の動きをサポートすることになるけれど、背中の筋肉だけではないよね。胸の筋肉、胸筋だって肩関節の動きに関与するし、腕の筋肉ももちろん必要でしょ。みんなが知っているポパイの筋肉、上腕二頭筋は腕にある筋肉で有名だけれど、肩関節をまたいで肩甲骨の前側にもついているので、もちろん肩の動きにも関与します。今のところをまとめてみましょうか。背中から腕を使うは人間の体の動きとして正しい。だって肩甲骨は肩関節を作る骨の一つであり、肩、腕が動けば肩甲骨も動くから。だけど背中の筋肉だけでは動かせない。でもなんで背中から腕を使えってレッスンでは言われるんでしょうか？余談、バレエの先生たちは体の後ろ側にある筋肉大好きだよね。足の後ろ側を使って足に出番を上げれば外ももばっかりにならないわよみたいな解剖学的にこれは不可能だからね。足の後ろ側、ハムストリングやふくらはぎを使って出番、股関節屈曲するのはできません。背中から腕を使いなさいという先生一人一人にインタビューして、どういう意図でこの言葉を発してるんでしょうか？どうしたら背中を使ってるとわかるんでしょうか？ そして何をもってして先生は OK としてるんでしょうかって聞いて回ったら、不審者感満載で多分警察に追放されるだろうし、コロナで自粛が必要な今、そんなことをしていたら医療関係者さんの皆さんに失礼ですよね。なのでここでもやはりバレエ学校スタッフ10年以上歴と自分も踊ってきた歴イコールいろいろといろんな注意をされてきた身として推理をしていきましょう。ここでは大先生にそう言われてきたから私も生徒にそう言ってますという必殺オウム返しを返してくる勉強不足の先生はお話に出していきません。そういう人たちは別途心理学を含めて研究していく必要があるでしょう。推測その1、背中の筋肉が弱いから弱い方を意識してほしいため。昔四つん這いだった人間として体の前側にある筋肉の方が後ろ側にある筋肉よりも強い傾向があります。なので背中 VS 胸だったら背中の方が弱いってこと。同じように大腿四頭筋 VS ハムストリングだったらハムストリングの方が弱い傾向があるのね。特に現代人の生活は椅子に座る、手は前、そして高確率で携帯を握っている、レッスンで気をつけてたとしても普段は猫背という姿勢を考えてみると、胸の筋肉が縮み背中の筋肉が伸ばされてしまっている姿勢で毎日過ごしていますよね。DLS をフォローしてくれている人たちなら知っているように、ストレッチすると筋肉は弱くなります。よって毎日根気強く肩甲骨周りの筋肉を伸ばし、背中を強くしてと言われたらエビ反りで腰部分のトレーニングはしてないんだけど、そういう動きばっかりを選び、勉強もしてて、もしくはパソコンで忙しいなんていうダンサーに注意する際、背中、ここではアッパーバックのことね、にフォーカスするような言葉を先生が発する理由は生活習慣などからわかる気がします。先生がそこまで分析してるかと言われたらわかんないけど、今はそう信じておきましょう。水浴2、水浴3、そしてこの続きとなるフィーリングやイメージについての対については長くなってしまうので来週パート2としてお送りしましょう。いかがでしたか？なんかクリップハンガー的に中途半端なところで終わってしまいましたが、10分のポッドキャストに最近の長い記事をまとめるっていうのが結構難しいということに気がついたので、そして皆さんが私の早口だと分かりづらいということなので、ゆっくりめに喋ってるつもりでパート1、2に分けた方がいいかなと思って最近はこのようなポッドキャストの形にしております。いやいや、ポッドキャストね、1、2に切らないで全部喋ってくれよ、長くていいからさ、という人がいたらhello@dancerslifesupport.com にメールで教えてくださいね。今日のポッドキャストを終わらせる前に、背中から腕を使うというトピックで行ったボリコンサークルの参加者の声をご紹介しますね。背中から腕、私の苦手エリアど真ん中でした。今日のクラスの最後にやったプランクで腕を動かすエクササイズは兆しが見えないくらい自分がポンコツで悲しくなりました。座ってやるエクササイズが多かったので上半身に徹底的にフォーカスでき、肋骨が前に出やすく腰椎が丸まりやすいなと再確認しました。普段は下半身に意識が向くことがどうしても多く、自分の体でも気づいていないこと、忘れてること、変化していることなどたくさんあると分かりました。実はこの声は私の元生徒からいただいたもので、バレエ学校でエクササイズクラスもあり、現在現役ダンサーで踊ってる彼女ですら忘れがちな上半身、このエリア、下半身だけじゃなくてもう少しフォーカスをしてくれたら怪我のリスクも減るし、ダンサーの上達も早まるんじゃないかなと私は思っております。まあ記事の続きは来週のポッドキャストでお話しいたしましょう。そちらも楽しみにしていてくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。Thank you.